聖書と証の海は同等か。モーセが前の預言者であり、最初の預言者であり、その後の預言者がどんどんどんどんその前の預言者に従っていったように、後の預言者でエレン・ジー・ホワイト、聖書の預言者、旧約の預言者、新約の預言者に従うものでなければならない。そういうテスト、吟味を受けて預言者として立つことができた。申し上げましたね。そういう意味においては、私はエレン・ジー・ホワイトは旧約新約の預言者に従わなければならないという点から、同等じゃないといえば同等じゃないと思います。その意味において、わかります？後の預言者であるという意味において、イエス様でさえモーセあるいは諸々の旧約の預言者に従ったというのであるならば、エレン・ジー・ホワイトはなおさら聖書の新約旧約の預言者に従った。そういう意味においては同等じゃないといえば同等じゃないと言えるかもしれません。しかし聖書の預言者も神から霊感を受けた。ホワイト人も神様から霊感を受けて書いた。教会の人も言っているの、同じ霊感、この霊感に高乙はないわけですね。そういう意味においては同等と言えると思います。またちょっと加えるならば、ホワイト夫人はですね、セブンスデーの信者によくよく注意するように言ってます。ホワイト夫人の書物を聖書の権威に等しいものとして、これを他教派の人たち、未信者に振りかざしてはいけないって、それは決して賢明なことではないって、それは注意しています。ただし、セブンス・デ・アドベンチスト信者の教会という枠内においては、ホワイト人は自分の権威もですね、なんて言いますか、権威の書物として、霊感の書物ですから、どちらも神の言葉であるという意味においては権威があると認めているわけですね。そうじゃないでしょうか。神の言葉が、どちらも神の言葉であるならば権威があるに違いないわけです。まあもっと極端に言えばですね、私も金城先生も剛さんもここに立ってですね、神の言葉を語るならば、神の言葉ですから権威があるわけです。私に権威があるわけじゃないですけども、私が神の言葉を語るならば、その言葉には権威があるのではないでしょうか。それが誰であってもですよ、ここにいる皆さんも神の言葉を語るならば、その人がじゃなくて言葉が権威を持つということ、そういう意味においてはホワイト人の言葉は神の言葉ですから権威がある、ないと言える人いるでしょうか。先ほども紹介した教科、今期の教科ですね、の58ページにこのような言葉がありました。ダビデの時代においてはモーセの書が聖書でしたが、ダビデはナタンの権威を決して疑ったことがありませんでした。ナタンが誰か何したか説明しませんよ、いちいち。わかりますよね。ダビデはナタンの権威を、預言者としての権威を疑ったことはありませんでした。ナタンの書は聖書に含まれていませんでしたが、ダビデはナタンが預言者であり、その言葉が権威あるものであることを知っていました。わかりますよね。ナタンって誰ですか？何した人ですか？ダビデの罪を暴いて指摘した人ですね。神様からの権威でもって、神様から示されて、 王様に、当時の王様、一番偉い人にの罪を暴いたわけですね。そして非難したわけです。神の名において。ダビデどうしました？やんなって言ってから殺しました？王様に向かって無礼であろうって言いました？どうしました？その言葉を受け入れましたね。その神様からの非難の言葉を、お叱りの言葉を彼は素直に受け入れました。なぜですか？モーセの罪何ですか？十戒で言ってください。十戒で、姦淫七条、それから何条？モーセの何条と何条の罪、七条と五条ですよね。あ、ごめんなさい、六条、六条、六条と七条をモーセが、あ、ダビデが違反したんですよ。そのバテシバとの関係、バテシバの妻、あ、夫ウリアを死なせたという罪。モーセは自分が六条と七条を犯したことをはっきりとモーセの書から認識していました。認識していたんです、ダビデ、ごめんなさい、ダビデは。だからナタンに示されたときにごめんなさいって言ったんです。自分は罪を犯しました、モーセの書に違反していたから。だからナタンの言葉を権威あるものとして受け入れたんですね。考古学者が今日ナタンの書を発見したと仮定してください。ここからちょっと巧妙になってますのでよく聞いてくださいね。考古学者が今日ナタンの書を発見したと仮定してください。それは聖書に追加されるでしょうか？いいえ、そのようなことはありません。それは聖典外の霊感の書とされるだけです。またもしその中に神学的な記述が載っていたとしても、それは聖典外の霊感を受けた権威ある記述とされるだけです。この聖典、ここに説明書きました。これ広辞苑という辞書から私写しただけです。聖典とはあくまでも神の導きのもとで集められた書簡であって、神の民の生活と信仰の、そして他のすべてのことを判断する標準となるものです。それは預言者が霊感のもとで書き記したすべてのことが聖書の中にあるわけではありません。例えばパウロは今日の新約聖書にある手紙の他にも霊感を受けた手紙を書いています。もし今日これらの手紙の一つが見つかったとしても、それは聖書の一部となることはないでしょう。それは聖典外の権威ある霊感による手紙とされるだけです。意味わかりました？皆さん教科読まれてるかわかりますよね。もうすでに読まれたことですよね。エレン・ホワイトの権威はこの聖典外の預言者の権威と似ています。彼女が教会のために受けた霊感によるメッセージは聖典に追加されるものではありません。彼女の文書はもう一つの預言でもなければ聖書と同じ権威を持つものでもありません。結局のところ、私たちの最終的な権威は聖書、しかも聖書のみということになります。この文章の巧妙さに気づき、わかります？いいこと書いてあるんですよ。例を、面白い例を挙げて、ナタンの書が発見されたらどうでしょう。権威はあると言ってるんだけれども、聖書に加えられるものではないということ。パウロの他の書簡が見つかったとしても、それは聖典に加えられるものではない。聖書の一部となることはないでしょう。聖典外の権威ある 権威ないとは言ってない、権威ある霊感による手紙とされるだけです。そしてまあ結論的なこと言葉として、エレイン・ホワイトもこのようなものだと言ってるわけですね。彼女が教会のために受けた霊感によるメッセージは聖典に追加されるものではありません。私もアーメンだと思います。だって物理的に無理ですよね。ホワイト人の書物ってこんなにあるわけですから、聖書に入れろっていうのが無理ですよ。でも次、彼女の文章はもう一つの聖書でもなければ、聖書と同じ権威を持つものでもありません。考えてみてください。結局私たちの最終的な権威は聖書、しかも聖書のみということになります。イエス様のお言葉、受けるよりは与える方が幸いである、って書いてあるでしょ。どこに書いてあります？ご存知の方、受けるよりは与える方が幸いである、どこに書いてます？分からない人は今からいちいち探さないでいいですけど、分かる人は言ってください。何々書、何々書、何々書、どこ書に書いてあります？何章何節はいいです。何書に書いてあります？あれ？何章何節って聞いてませんよ。何書に書いてます？ヒント言いましょうね。何伝に書いてあります？ブー。何伝に書いてあります？はい、その通りです。使徒行伝、使福音書に書いてないんですよ。パウロがどこの人たちでしたっけ、別れる前にメッセージを語ってるわけですね。そのメッセージの中で、使徒行伝20章の35節、主イエスキリストは、主イエスは受けるよりも与える方が幸いであると言われたって言ってるんですよ。ですよね。思い出しました。イエス様の言葉を引用したパウロの言葉をルカが記録しているんです。ですね。はい。じゃあパウロはどっからそのイエス様が言ったっていうのを聞いたんですかね。聞いたか見たか読んだか。主福音書にないんですよ。権威ないんじゃない？なんでこんな大事なことをイエス様おっしゃったのに、主福音書の誰も書いてない。まあ、ルカがあえて使徒行伝でこれ記録してるわけですけども、ルカ書には書いてない。不思議だなぁと思ったことないです？どうしてだろうって思われたことないですか？ないんでしょうね。どこにあるかもわからんから。思いません？こんな大事なこと私福音書に書いてないわと。おそらくパウロは直接聞いてませんからね、その言葉。イエス様と直接会ってませんよ、あの交渉外中には。後になって、弟子たちの、例えばペテロとか、誰と会ってますかね、パウロは、十二弟子の。ペテロぐらい？ヨハネムにも会ってるかな、うん、そういう人たちから直接聞いたか、イエス様はこういうこと、こういうことをおっしゃったっていうのを言い伝えられて耳にしたか、どっちかだと思います。しかし本当に聞いた証人たちから証として聞いたことを彼は受け入れて、そしてイエス様はこのようにおっしゃったと言って、それをルカが記録したわけです。なんか巡り巡って聖書に戻ってきたような感じがするんですけれども、 イエス様の言葉っていうのは四福音書に全部ないですよ。イエス様が言われたこと、こう書いてあります、ヨハネ開かなくてもいいですよ。ヨハネ 21-25、 イエスのなさったことはこの他にまだ数多くある。もしいちいち書きつけるならば、世界もその書かれた文章を収めきれないだろうと思う。アーメン。で、ヨハネによる福音書を締めくくってんです。口語訳にアーメンって最後書いてないですけど、近畿訳にアーメンって終わってます。イエス様のなさったこと、このヨハネが記した、あるいはマタイ、マルコ、ルカが記したことにも以外にもまだ数多くあって、それを全部いちいち書く文章にするならば、全世界もその文章を収めきれないだろうと思うってヨハネがその福音書の最後で言ってるんですね。膨大な量になるだろうって、それいちいち書いたら、もう証の海ってすごい量ですよね。それどころじゃないぐらいの。で、イエス様がなさったこと、いろんなことなさってるわけです。ね。いろんな人癒したり、いろんな不思議な技。もう記録しきれないぐらい、文章に収めきれないぐらいあるって。そしてイエス様は黙って全てのことをなさったわけじゃないですから、イエス様が言われたこともまた、世界に収めきれないぐらい聖書以外にもあったってことですね。ナタンの書が発見されたらどうでしょうねって書いてましたね、教科に。もしイエスの書が発見されたらどうですか。あるいはイエス語録っていうか、聖書以外にイエス様が言ったことがをまとめた文書が考古学上発見されたらどうします。これ仮定の話ですからね、そんなのないですよ。発見されないと思いますし、もしイエス様直筆の本が発見されたら、本じゃなくて、まあ当時だ巻物ね、巻物がイエス様のサイン入りで発見されたらどんなですかね。ナタンの書、あるいはパオロの書、他に見つかっても聖典には加えられないだろうって。私はこの著者に聞きたい。イエスの書が発見されたらどうなんですかねって。皆さんはどう思います。聖典になる、自動的にイエスってサインが書いてあるから。いや、私たちも言わんとでしょ。これイエス様がの書が見つかった、うわやった、すごいすごいって、間に受ける。やっぱりここには入れられないんです。少なくともものすごい海の苦しみを経ない限りは。それは何かというと、先ほど言いましたように、全ての後の預言者、あるいは預言書が前の預言書で吟味されていったように、テストされていったように、その過程を経なければ、いくらイエスの書っていうの見つかったぞってやっても聖典には入れられない鉄則ですよ。極端な例を挙げましたけれども、そういうことなんですね。まあ、すべてイエス様が言われたことが証明されたとしたらどうでしょうね。それでも聖典にはいられないと思うんですけれども、聖典じゃないからって言って、これは権威が低いねって思います？ナタンの書じゃない、パオロの書じゃない、イエスの書がもうほぼ直筆で発見されたら。はい、質問どうぞ。言っちゃった。それが正式に彼に認められてはいるけれども、イエスの書だということが証明されたけれども、全部のテストに合格して、それでも聖典に入らなかった、聖典にはもういちいち入れないのイエスの書、なぜ聖典よりも権威が低いとみなされますかね。 まあ、そういう質問も教科の著者にしてみたいなと思うんですけども、まあ、皆さんも個人的に考えてみてください。とどのつまりは、ま、はい。
だから、それがそうだとしても、それがエレンジホワイトの、この権威があるかないかとはどう関係している
んですか。そこに、今行こうとした。今行こうとした。黙示録17章の、12章の17節。開かなくても覚えてますよね。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち、もう一回言ってみましょう。はい。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち、神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して、戦いを挑むために出ていった。残りの教会の特徴、これ もう頭に入ってないとダメですよ。神の戒めを守る。そして残りの教会、イエスの証。イエスの証は黙示録19章の10節、すなわちイエスの証は予言の霊である。改めて確認しましょう。皆さんの中で整理つけてください。イエスの証、これはイエス様の直筆の書じゃないけれども、イエスのサインもないけれども、イエスの証なんです。イエスがホワイト人を通して、イエスの御霊が彼女に働いて書かれたものです。それをですね、軽々しく聖書に権威において劣るものであると私たち言えるでしょうか。言っていいんだろうかと私は考えます。皆さんはいかがでしょうか。そして今日、聖書がですね、この聖書、聖書のみって言って、聖書だけが信仰と信仰の唯一の基準、教理の元であると、それは間違ってはいないんですけれども、だからあたかもですね、聖書と証の実がなんか対立しているかのような構図を作ってしまって、どっちの権威かってやるのは、もう本当に的が外れてるんですね。ましてやサンライズミニストリーがですね、証の実を聖書以上に権威に置いているかどうかは、まあ自己吟味すべきことだとは思うんですけれども、それはもちろんすべき、決してやってはいけないことです。どっちの極端にもですね、いかないように注意したいものですね。証の実が素晴らしいからといって聖書の上に置いてしまうこと、あるいは権威が劣るからといって証の実を聖書と甲乙つけて低めてしまうこと、どちらもしてはいけないと私は思います。そして特に今日、私たちがですね、まあ、私のこれから皆さんに、まあ、最後にヒントとして紹介したいことなんですけども、今日ですね、その聖書、聖書のみと言いながら、ご存知のようにその聖書自体がですね、おかしくなってきてるんです。爆弾発言ですか、私、聖書がおかしいって。なぜか、鼻から息をする者が手を加えてるから。いろんな聖書を持ってきてます。理由があるんですけども、黙示録1章の10節、ところが私は主の日に御霊に感じた、後ろの方でラッパのような大きな声がするのを聞いた。黙示録1の10、主の日っていつですか。日本聖書協会の聖書を持っているので、 です。あの印象、参考になる聖句が載ってますでしょ。主の日、何章の何節？はい、使徒行伝20の7が大体出てくるんです。使徒行伝20の7というのは週の初めの日にって書いてあるんですよ。開かなくてもいいですよ。週の初めの日に。だからこの聖書を持ってる人は何も知らなかったら、あ、主の日って何だろう、あ、印象聖句、使徒行伝20の7、あ、見てみたら週の初めの日にって書いてあるんですよ。おお、そうか、主の日っていうのは日曜日か。分かったぞってなってしまうわけですね。極めつけはこの、いろんな聖書持ってきました。新改訳、リビングバイブル、新共同訳聖書、一番もろい私の口語訳聖書、現代訳聖書。極めつけはこの現代訳聖書、黙示録1の10。さて、ある日曜日に私は御霊の神に動かされ、我を忘れた状態でいると、ラッパの音のような大きな声が私の後ろの方で聞こえてきた。さて、ある日曜日に、ああもうこれで決まり、主の日っていうのは皆さん土曜日と思ってました？日曜日って書いてあるさって言われたらどうします？ほら、聖書に日曜日、印象でも使徒行伝20の7、聖書でも日曜日にって書いてるでしょって。主の日は何曜日？それでも第7の安息日って言います？言うためにはね、証明できないと。そこまで時間ないのでいきませんよ。はい、去った秋のセミナー、去年の金城先生が聖女の回復というテキストを用いて1週間講義なさいましたね。その時に金城先生がこう言われました。私が今週言ったこと、もう全部もう忘れてもいいけど、この聖句とこの聖句だけは覚えておきなさい。はい、覚えてる人、何章の何節と、どこどこの何章の何節ですか？かな？この二つだけは覚えときなさいって。あいや。素直な、忠実な、頭の皆さんよりも優れてるのは私だけですか？私だけですか？金城先生がこういったのを覚えてて、他の言ったこと全部忘れてしまったのは忠実に。まずダニエル書8の14、2つ、もう一つ、あ、出てきた出てきた、はい、レビキ、レビキ16の30。もう開かなくていいですかね。もう頭にあるですよね、ありますよね、あのその2つの聖句開かなくていいですよ。ダニエル8の14、そして聖女は清められてその正しい状態に服する、後半だけ読みました。新改訳聖書、2300の夕と朝が過ぎるまで、その時聖女はその権利を取り戻す。問題ある？いいじゃないですか、どう思いますか？新改訳聖書、問題あります？新共同訳聖書、日が暮れ、夜の明けること2300回に及んで、聖書はあるべき状態に戻る。素晴らしい訳ですか？現代訳現代訳2300とも書いてない、この現代訳1500日である。それから聖女はまた元のように清められる。あ、かろうじて清められるは出てきたけど、1500日って書いてある。ねえ、なんでかは知りませんよ。どっから訳したのか知りませんけども、 でも聖書、聖書ですからね。権威がだんだん増してきた。日曜日って書いてあるし。どうですか。リビングバイブル、もう一人が答えました。2300日が過ぎてからだ。終わり。清められるとか元の状態に戻るとか何も書いてない。問題ありますか。レビ記16章の30節、この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に贖げ、もろもろの罪が清められるからである。新改訳、なぜならこの日にあなた方を清めるために贖い、あなた方の贖いがなされるからである。あなた方は主の前で全ての罪から清められるのである。問題ある。ほとんど一緒ですね。新共同訳、あなたたちの全ての罪責が主の御前に清められるからである。諸々の罪って書いてない。新共同訳、すべての罪責って。罪責とは何ですか。罪のもう罪かね、とが、これが許されて、良心が清められるってことです。もう時間ないので言いますよ。これは聖女の第一の部屋の経験ですよね。新教託についてはもう極めつけは、ヘブル書、何章何節でした？ 6 章でした。9節。聖女の、死聖女の幕に、の内側に入られたって。極めつけは。レビ記16章の30節の経験は死聖女の経験ですよ。それを、聖女第一の部屋の経験にしてしまい、そしてもうレビ記、ヘブル人への手紙6章においてはイエス様がすぐ死聖女に入られたって書いてあるんです。1844年を待たずしてすぐ死聖女に入ったって書いてあるんですよ。問題ありますか。いや聖書にそう書いてあるんだからそうだろうと言いますか。権威はありますか。いかがでしょう。現代訳、この日はあなた方の罪の償いがなされ、聖別される大切な日である。問題ありますか。諸々の罪が清められる、すべての罪から清められるという経験が記されてなかったら、これ問題ですよ。まあ、本当はね、ダニエル書9章とか、70章全部見ていったら本当面白いですよ。もう笑ったら不謹慎なんですけども、本当にこんなにも違うかっていうぐらいの、本当はそれもやりたかったんですけども時間がありません。聖書と証の実の関係について最も適切に述べているのがこれですね。この記事皆さん持ってますよね。後ろにもありますから、持ってない方よ、求められてください。小さな光と大きな光について、最も上手に説明がなされている記事だと思います。
ユダの手紙、どこか分かります？はい、開いてください。
黙示録の手前ですね、ユダの手紙の22節23節ご覧ください。一つの例として挙げさせてもらいました。ユダの手紙一章しかないですからね。ユダの手紙22節23節、お読みします。疑いを抱く人々があれば彼らを憐れみ、火の中から引き出して救ってやりなさい。またその他の人たちを恐れの心を持って憐れみなさい。しかし肉に汚れた者に対してはその下着さえも忌み嫌いなさい。わかりました？疑いを抱く人々がいたら彼らを憐れんで、その疑いを抱く人々を火の中から引き出して救ってやりなさいって。また他の人たちを恐れの心を持って憐れみなさいって、そう書いてますよね。ただし肉に汚れた者に対してはその下着さえも忌み嫌いなさい。わかります？何種類の人が出てきます？まず疑いを抱く人、そしてそれから他の人たち、それから肉に汚れたもの、まあ、3種類出てきますね。正直言いまして私この聖句何回読んでも分からなかったんです。何が言いたいのかなって。禁定訳聖書を見て、あれ全然違うこと書いてあるわと思いました。それでまあ家内とも、この英語こう書いてあるよね、こう書いてあるよねって言って確認しながらですね、訳したのがここです。禁定訳聖書、まあ、ちなみに他の聖句、他の聖書、リビングバイブル、新共同訳聖書、新改訳聖書、それからこれ柳ヶ訳聖書、全部口語訳と同じように書いてました。ほとんど同じように。禁定訳だけが違ってました。私の調べた限りではこのユダ22-23節に関して他の聖書はみんな一緒、同じことが書いてありました。禁定訳だけがこのように違ってました。禁定訳で読ませていただきます。22節、ある人たちに対しては思いやりを抱き、異なった扱いをしてあげなさい。また他の人たちは肉によって染みついた衣服さえも嫌悪しつつ、恐怖を与えてでも火の中から引っ張り出して救ってあげなさい。ここに2種類の人たちが出てきます。まずある人たち、それから他の人たち、2種類の人たち。まず22節でそのある人たちに対しては思いやりを抱いて異なった扱いをしてあげなさい。まあどういうことでしょうかね。まあある人たちがいて、その人たちは本当に憐れんで思いやってあげて、接し方、扱い方を変えなさいってことなんですね。そして23節はまた別の人たちがいて、その人たちは肉っていうのは肉欲ですね、肉欲でにふけてる人でしょうか。そういう人たちをその彼らの罪、欲、こういったものは嫌悪しながら、嫌悪しながらも嫌悪して恐怖心を与えてでも、あんたこんなだったら大変よと言うのでしょうか、わかりませんけれども、恐怖心を与えてでも、もう本当に今にも滅びそうな人なんですね。もう火の中から引っ張り出して救ってあげなさいって書いてます。 22節に書かれている 人たち、23節に書かれている人たち、なんかやっぱり扱い方が異なってますよね。そのような書き方が禁定訳ではなされてました。どっちがいいんでしょうね。はい、まあ、わかりませんけれども、私のポイントはですね、この訳と他の訳、例えば口語訳、柳川訳、新京都訳、全然違うことが書いてあるということですね。スタディバイブル持ってる方、下の解説をご覧ください。同じページの一番下に22節から25節に関する解説が載ってますね。このように書かれています。皆さん持ってますか。20節から終わりまでユダによって与えられている教訓は、キリストの奉仕における戦いの方法を我々に教えており、それは我々の働きの全体が完全なものになるように導いてくれるであろう。不公平な節度に欠けた原稿があってはならない。いつまでも怠惰を貪るべきではない。我々は人の個性を無視したり、冷酷な批評や利己的な行為をどんなやり方であっても正当化してはならない。この聖句は最も熱心になされるべき働きがあることを明らかにしている。滅びようとしている魂のために天来の直感を持って働かなければならない。本当に滅びようとしている人がいたらですね、もうこの緊急事態、危機的状況を察知してですね、天来の直感、神様からどうすべきかというのも直接ですね、教えをいただいて、その扱いを変えるってことです。違いますでしょうか。火の中から救い出さなければならない魂がある。最も優しい同情を持って取り扱わなければならない魂がある。キリストの学校で魂を救うキリストの方法を学んだ働き人が必要とされている。ここで言われていることは、キリストの学校で学んだ人たちはもう何でもマニュアル通りにやるってわけじゃないということですね。やるわけではない。もうあの人であろうがこの人であろうが、もう原則はこうなんだから、もう誰に対しても厳格にやるべきだとか、誰に対してももういいよいいよいいよいいよって優しくやるべきだとか、そういうものではない。人に応じてですね、その人の状況、その人の性格、それをしっかりと把握して、天内の直感を持って異なった扱いをしてあげなさいということではないでしょうか。もう一つ引用文紹介させていただきます。もう終わりますからね。ホワイト人がユダの22節を引用しています。使徒ユダは、これあえてここを書いているのは、ホワイト人が禁定訳を引用しているからです。使徒ユダはある人たちに対しては憐れみを抱き、異なった扱いをしてあげなさいと言っている。ホワイト人、本当にこれを引用しているんです、禁定訳を。そしてこのように解説しています。この異なった扱いはエコひいきの精神で行われるべきではない。私を優遇してくれたらあなたを優遇してあげましょうといった含みのある精神を決して支持するべきではない。これは清められていない予的なやり方であり、神を不快にするものである。それは打算的に好意と賞賛を支払うことである。あの人に好意を示したら、あの人を褒めちぎったら自分に見返りがあるだろうと、そういう計算のもとでやることを は予的なものだって、神様は決してそれを喜ばれないと言ってるわけです。それは特定の人たちを通して利益を確保することを見越して、その人たちをエコひいきすることである。それは我々を同等に価値のある他の人たちよりも高い評価を得るために、報酬によって彼らの行為を求めることである。自分自身の誤りを悟るのは難しいことであるが、妬みと競争心、不信、荒探しと不和の精神がどれほど残酷なものかを全ての人が悟るべきである。ホワイト氏はこの22節を引用してこのようなコメントをなさっています。引用箇所は、教会の証し4巻221ページから222ページです。結論を言わせていただきますけれども、皆さんそれに同意しなくていいです。皆さんが個人的に吟味して結論を出せばいいと思います。先ほど言いましたように、今日ですね、いろんな聖書が出回ってて、これは素晴らしい聖書ですよ。禁定訳に ほとんど基づいていると思います。であっても人間が訳しているんですね。先ほど言いましたように、この聖句に関しては正しい訳がなされていないと私は思います。何に基づいて？預言者エレン・G・ホワイトに基づいて、私はそのような結論を下しています。この聖句だけですよ。他の箇所は私見てませんから、コメントできません。おそらく他の口語訳、新教大訳、新化訳よりは優れていると考えているので、私は高く評価しています。いずれにしても、こういったさまざまな聖書が出回っててですね、本当にもう言い方悪いですけど、バビロン状態なんですね、聖書の世界も。これは鼻から息をするものが手を加えて人間的なものをですね、そこに入れてしまった結果と言わざるを得ないと思います。そういう時代に私たち今住んでいる。残りの民、予言された残りの民、今日の私たちは預言者の霊は預言者に従う、そのようなテストにですね、合格したパスしたエレン・G・ホワイトの書物、もう預言者として確立されているわけです、セブンス・デイ・アドベンチストであるならば、私たちはこの証の踏みでもって聖書を吟味する方法もまたありじゃないかなと思うわけです。聖書いろんな訳でこうも書いてある、こうもこういう訳もある、こういう訳もある、どうなんだろう、これ日曜日って書いてあるよ、本当か、一目瞭然です。証の実を紐解けば、間違ってるですかね、間違ってますかね。特に予言された残りの民、神の戒めを守り、イエスの証を持っている人たちの、これは特権じゃないですかね。そう、これを大いに活用し利用することで、私たちは聖書のですね、最善の理解、真理の理解に達するように、神様は摂理のうちに私たちにですね、この素晴らしい預言者の言葉をこんなにたくさんふんだんにですね、今の時代与えてくださっているんじゃないでしょうか。最初に紹介した鉄則、イザヤ書8の20、コリント第一14の32、これはこの原則をですね、大原則を崩すことなく、その原則にのっとって私たちは今日また、この混乱した時代、聖書すら混乱、手が加えられている時代にですね、 聖書っていうのはいろんな写本からドッドッドッドッドッドッといろんな工程を経て何百年何千年かかってきてるから本当にわからないんですよ、その途中がですね。しかし証の文はホワイト人が直に英語で書いて、それがワンクッションを置いて日本語に訳されてるだけです。ですからそういう意味では本当に確実性が高いと思うんですね。そういう意味においても私たちは今日その聖書をですね、聖書の最高の解説書、予言の霊、証の文をですね、もっともっと、大切にしていきたいものです。そしてその聖書より権威が低いからとか、そういうですね、わざわざ対立の構造をですね、作り出す人間のこの巧妙な方法に騙されることなく、安全にですね、聖書と証の実の両方を用いてこの暗い世の中歩んでいけたら幸いだと思うわけです。じゃあお祈りさせていただきます。天の愛するお父様、大切な学びをしている今週、私たちが、本当に御言葉に基づいた確信を得て真理のさらなる理解へと進んでいくことができますように、この後の時間も御霊の導きが豊かにありますことを願い、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。